ありがとうございます。感謝いたします。それでは本日も聖書を開きまして御言葉に触れていきたいと思います。本日メッセージを語ってくださいます布見主事、そして本日の御言葉の中心となります聖書箇所を大西京子姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日の聖書の箇所は新約聖書マタイの福音書16章13節から20節です。新約聖書マタイの福音書16章13節から20節です。ではお読みいたします。さてフィリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だと言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。
皆さんおはようございます。先週は鎌野直子先生をお迎えしての正解でしたけれども、皆さんはどのようなことを受け取られたでしょうか。私も午前午後と続く鎌野先生のお話を、言葉を聞きながら、世界の初めから変わらない神様の愛、私たちを神の似姿、神の形に作ってくださって、使命を与えてくださって、そのことに何度も失敗し続けるんですけれども、諦めないでその神の形として生きることを全うできるようにと生き働き続けてくださっている神様、そのところに歴史を通して聖書を貫いて語られている神様の真実な愛を見るような気がしました。今日はマタイの福音書を開きました。私は通常はヨハネの福音書を順番に公開説教させていただいていますけれども、今回は来月のペンテコステを控えていて、ペンテコステが教会が生まれた日だとするなら、その手前の今月は教会の受胎告知とも言えるような、そんな言葉を聞きたいと思い、マタイの福音書の16章の御言葉に耳を傾けることにしました。今日の箇所はイエス様の弟子たちへの質問から始まっています。13節、人々は人の子を誰だと言っていますかということから始まっています。人の子というのはイエス様のことです。その質問の中心は、私のことを誰だと思っているのかということです。まず人々は私のことを誰だと言っているかと聞かれました。弟子たちは答えます。14節、バプテスマのヨハネだという人もあり。バプテスマのヨハネ、彼は悔い改めよ、 天の御国が近づいたからと告げて、ヨルダン川で多くの民に洗礼を授け、イエス様が来られる前触れをした人です。救い主が来られたぞと神様の言葉を取り継いだという意味で預言者だと言えます。またエリアだという人もいます。エリアは旧約聖書の中でも最も偉大な預言者の中の一人です。また他の人たちはエレミアだとか、また他の預言者の一人だと言っていますと。エレミアも偉大な預言者です。または他の預言者の一人じゃないか。旧約聖書の後半というのはずっと預言者たちの言葉が書かれています。こういう神様の言葉をはっきり大胆に語る預言者と言われる人たちは、旧約聖書の最後の書物が書かれてから500年以上もユダヤ人の中には起こされていなかったようです。イスラエルの民が神の言葉に逆らったことをし続けて、エルサレムを滅ぼされ国を失って以来、長い間神様は預言者を送ってくださらない。神様は沈黙しておられる。ですからユダヤ人たちはイエス様の技を見、また権威ある教えを聞いたときに、あの聖書の預言者の時代のように神様は再び預言者を送ってくれたのではないかと思った。となると救い主が来られる日は近いに違いないと期待しました。それは自分たちユダヤ民族の独立と国の再興の日が近いかもしれないという期待でもありました。人々はイエス様を神が送ってくれた預言者じゃないかと期待していた。ふむふむ、人々は私のことを昔の預言者の再来のように言っているんだね。じゃああなた方に聞くよ。ここからがイエス様の革新的な質問です。一番聞きたかったこと。また同時にこれは主イエス様から人類への重要な問いかけでもあります。あなた方は私を誰だと言いますか？人々はいろんなことを言っていますが、あなた方は私を誰だと言いますか？この質問に弟子たちを代表するかのようにしてペテロが真っ先に答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。イエス様はこの答えをとても喜ばれました。この答えは素晴らしいイエス様に対する信仰告白の言葉です。今の今までイエス様のことをこのように告白する人はいなかった。イエス様はとても喜ばれました。あなたはペテロ、ペテロとは岩という意味がありますけれども、あなたは岩です、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言ってしまうほどに喜ばれた。ではこの言葉のどこが素晴らしいのでしょうか？それは全部です。あなたは、目の前にいるイエス様を見つめながら、あなたはというこの関係。私の父布目多聞は、もし神がおるとしたらキリスト教の神様じゃないかなと思うと言っておりましたけれども、この方を信じるまでには長い年月がかかりました。思い起こしてみると、私も高校生の頃にもし神様がおるとしたらキリスト教の神様かなと思っていました。でもそれは漠然とした存在で、まさかこんな人格的にイエス様に心を向けて、あなたを信じます、あなたを信頼しますと言えるような関係だとは、そのようなお方だとは思っていませんでした。ペテロはこの告白をイエス様の目を見ながらしたに違いありません。またクリスチャンになった人たちもみんな同じように目には見えないけれども、はっきりとイエス様という人格的なお方に心を向け、目を向けて、あなたを信じますと告白した者たちです。そのイエス様は生きている。ペテロは目の前にいるイエス様を見つめながら、あなたは生きている神の御子ですと言いました。目の前にいるのは 人となってくださったイエス様です。共に寝起きをしました。歩きました。そして暑い日には疲れました。暑くて喉が渇いた。そんな普通の人です。このイエス様を目の前にしてペトロはイエス様を見つめながら、あなたは生ける神の御子と言いました。時々この弟子たちのように目の前に生きているイエス様を見ることができたらもっと信じられるのになというのを聞いたことがあります。私は逆でして、30過ぎの男の人のイエス様が目の前にいたら、私神様って信じられるやろかと思ったことがあります。でもペテロは人となられて目の前にいるこのイエスという30過ぎの男を見て、あなたは生ける神の御子ですと告白したんです。これはすごいことだと思います。神の御子というのはユダヤ人なら人間に対して絶対に使わないであろう言葉です。人間が自分を神の子ということは絶対にしません。また誰かを神の子ということもしないでしょう。ユダヤ民族として、私たちユダヤ民族を民族として生み出してくださったのは神様あなたですという意味で、私たちの父と呼ぶことはあっても、個人的に私の父とは呼ばない。なぜなら人間は人間の子でしかないからです。神の子と呼ばれるものがあるとしたら、それは神であって人間ではない。はっきりと神と人とを区別しました。だからもし自分のことを神の子という人がいたとしたら、人間のくせに何という神への冒涜かと裁かれてしまいます。ユダヤ人がイエス様を殺そうとした理由の一つに挙げたのがこのことです。イエスは自分を神の子だと言った、とんでもない神への冒涜だということです。ですからペテロがイエス様を見て、あなたは神の御子ですと言ったのはやはりすごいことなんです。人々はイエス様のことを預言者の一人だと考えていました。神と人間の間に立ってくれる特別な人間なんだと理解していました。でもペテロはイエス様をじっと見つめていました。あなたこそ神ですと信頼を込めて顔と顔を合わせて話したんです。そして最後にキリスト。キリストというのは油注がれたものという意味です。油を注がれる、ベトベトして気持ち悪い感じですけれども、旧約聖書の中ではいつも神様が選んだ特別な人に油が注がれました。それはいくつかの職務です。一つは神様が選んだ王様、そして神様からの言葉を預かる預言者と、また神様と人との間に立って罪のための生贄を捧げる祭司でした。イエス様の時代にはこの油注がれたものという言葉にまた特別な意味がありました。それは王、預言者、祭司という3つのすべての役割を与えられた救い主が来られるということです。キリストとはそのような救い主を意味していました。ペテロはイエス様に向かってキリスト、救い主と言ったんです。イエス様をじっと見つめながら、あなたは救い主です、あなたは私を救ってくださるお方ですと言いました。こういう話を中高科でしていると、中高生たちはキラキラしながら、うんうん私もというふうにうなずくんですね。そのような告白をさせていただいている私たちもとても幸いです。あなたは生ける神の御子キリストですというのはとても特別な言葉です。ここには真理があります。またイエス様のへの、また神に対する信頼が、愛が詰まっています。イエス様はペテロの答えをとても喜ばれました。そして17節の中ほどでこう言われたんです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父ですと。この大切な真理を言うことができたのは人間の力ではなくて父なる神様が教えてくださったからなんだよ と言われます。父なる神様がイエス様について大切な真理を教えてくださった。その神様が教えてくださったことを自分の心からの告白としてイエス様への愛と信頼を込めて言うことができる。この神と人との関係をイエス様はとても喜ばれました。この告白をしたペテロに向かってイエス様は、あなたはペテロですと言われた。ペテロというのは岩のことです。そしてこれはペテロの本名ではありません。岩というのはここではペテロのこの言葉、信仰告白そのものを指しています。ペテロの本名はシモンです。イエス様が17節で呼びかけたバルヨナシモンというのはヨナの子シモンという意味です。シモンというのは川辺に生えている葦という背の高い草のような植物のことです。草の上に建物は立つでしょうか？立ちません。イエス・キリストに対する真実な信仰告白なしには、私たちは草のようで、この地上に教会の土台となるものがありません。けれどもイエス様から、あなたは私を誰だと思うかと尋ねられて、そして父なる神様に教えられながら、イエス様、あなたは生きておられる神です、あなたは私を救ってくださるお方です、という信仰告白をした。この信仰告白が教会の土台、岩となるんだとイエス様は断言してくださいました。ですからイエス様は人間史上初めてこの告白をしたこの人にペテロ、岩というニックネームをお与えになった。しかもあなたがこの信仰告白の上に教会を建てなさいというのではなくって、私がこの信仰告白の上に私の教会を建てますとおっしゃってくださった。これが教会の始まりとも言えます。あなたは生きている神の御子、神ご自身です。そしてあなたは私を救ってくださるお方です、という信仰告白の上に、そのような告白をする主イエス様と私たちとの関係の上に、イエス様が立ててくださったのが教会です。今朝の説教題は、我は教会を信ずとしました。これは使徒信条から取りました。使徒信条は大きくは三つのことを告白しています。我は父なる神を信ず、子なる神を信ず、聖霊なる神を信ずと。その最後の部分、聖霊を信じるという告白の部分、それをアウトラインに書き出しています。アウトラインの表面の一番下に使徒信条と書きまして、その下2行に書いてありますけれども、この部分を皆さんと読みたいと思います。3、はい、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。まあ、このところから私は我は教会を信ずと抜き出したんですけれども、これはいい加減に抜き出したわけではありません。ここの部分、我は聖霊を信ずと告白、短く告白した後、すぐに聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメンと言って、この告白は閉じていくわけですけれども、これは聖霊を信じるということは、つまりその後に続くこと、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じるということですと告白しているのです。そこに聖霊の豊かな働きがあるということを告白しているのです。私たち尾上聖愛教会は毎月第1週目の礼拝の中で使徒信条をみんなで唱和しながら、我は教会を信ずと告白しているということもできます。教会を信じるというのはなんだか不思議な言葉、 奇妙に聞こえるかもしれません。作り主なる神様を信じる、イエス・キリストを信じるというのはわかります。私たちがこの場所に一つになって集まっているのは、ただお一人の神を共に信じているからです。それ以外に私たちがここに一つになって集まる理由はありません。どんなにここに集まる私たちがそれぞれに違っているとしても、私たちは同じただお一人の神を信じているのでこの場所に集まっています。けれども教会を信じるというのはどういうことなんでしょう。神様を信じるといえばそれでいいと思うのに、わざわざ教会を信じるなんて言う必要があるんだろうか。もし私たちのうちに教会を信じると言い切れないような何か引っかかるところがあるとしたら、それはきっとキリストの教会といっても、それは人間が作っているものではないかと思うからではないでしょうか。人間が集まり、人間が制度を整え、人間が運営しているんではないかと考えてしまう。その人間の教会とでも言うのでしょうか。歪んだそのような姿ゆえのキリスト教会の暗い歴史も確かにあります。キリストの名のもとに異教徒と戦い、また同じイエス様を信じる者同士でカトリックとプロテスタントの間で戦争を起こし、また自分たちと考えの違う者たちを迫害したり弾圧したことさえあります。また今の教会の歩みの中にあっても、教会が抱えるさまざまな問題の中で苦しんだ人もあるでしょう。教会の中で争いがあったり、弱さや愚かさを見て心を痛めたことがあるかもしれません。では教会を信じるというのは、そういう人間の痛ましい現実を見ないようにして、臭いものには蓋をするように無視をして、教会は良いものだと信じ込まなければならないということでしょうか。人からいろいろと疑いをかけられている人が、そんなん知らん、なんで私を信じてくれへんのやと一方的に言い放つような、そんな意味での教会に対する信頼を求めているのでしょうか。それとも目の前にある地上の教会の傷ついた現実を見ながらも、同時に目に見えない天的な存在として教会があるんだと信じるということでしょうか。さてここで一度聖書に戻りますが、あなたは生ける神の御子キリストですというこの告白の上に、私の教会を建てますと宣言なさったこの出来事を境に、イエス様はご自分がどんな救い主であるかを明らかにし始められます。神の救いは私が苦しめられることで、殺されることで実現するのだということ、21節にあります。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと。ペテロは、そんなことあるわけない、救い主が殺されるなんてあるわけない、イエス様が殺されてどうして私たちを救うことができるんですかと思い、それを声にしました。イエス様の衣の裾を引っ張って引き寄せて、イエス様、そんなことがあなたに起こるわけがありませんと言った。イエス様はどう答えたか、皆さんよくご存知かと思います。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。サタンとは悪魔のことです。悪魔と言われてしまった、私の邪魔をするもの悪魔だと言ってしまわれた。でもペテロが、イエス様が死ぬなんかそんなことあったらあかんねん、救い主が死ぬわけないやんかと言ってしまう、その気持ち私たちにはわかるんではないでしょうか。 私たちはきっとペテロのように神様の視点からしたら全く的外れな間違ったことを真剣に言ってしまったりやってしまったりするものです。とんでもなく間違ったことを言ったりやったりしてしまう。それでもイエス様を生きている神として私を救ってくださる方と信じている、そんなペテロだし、またそんな私たちではないでしょうか。もしかしたら悪魔と同じようなことを言うことだってある。そんなどうしようもないところが私たちにはあるんです。そんな私たちだけれども、イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです、私を救ってくださるお方ですという信仰告白をした、イエス様と愛と信頼を込めて言える関係に入ったということに、そこを何よりも大切なものとして受け取ってくださって、その告白で 100%OK と言ってくださって救い出し、私たちの小さなたった一つのこの信仰告白を宝のように受け取ってくださって、ここに教会を立て上げてくださいました。悪魔の言葉を発するようなことさえある、そのような私たち、それを見捨てるのではなく、聖霊を与えて神ご自身の教会として立て上げてくださる。私たちはこの神の教会を信じています。神が建ててくださった教会であることを信じ、教会の命は神のうちにあるのだということを信じています。私たちは使徒信条で聖なる公同の教会を信ずとも告白します。聖なるというのは、先週の聖会で鎌野先生もおっしゃっていたように、神のものとして区別されたものということです。教会は神のものだと信じる。私のもの、誰かのものではない。また行動というのは普遍的とも言い換えられますが、もっとわかりやすく言うと、どこにあっても変わらないということです。どこにあっても変わらずに神のものである教会を信じる。ここでイエス様がペテロに言われた下がれサタンという言葉、これを聞いて思い出す言葉がないでしょうか。同じマタイの福音書の4章、そこで洗礼を受けられたイエス様がその後すぐに荒野で40日の試みに遭われた時に悪魔に対して言った言葉、引き下がれサタンという言葉と重なります。実はこの言葉、この二つの言葉、似ているようで随分違います。ペテロに言い放った下がれサタンという言葉は、英語で言うならば、Get behind me、私の後ろに行きなさい。悪魔に対して言った言葉は、英語で言うならば、Get out of here、もしくは Away from me、立ち去れ、私から離れていけという意味です。サタンに対して命じた言葉と、ペテロをサタンと呼びながら命じた言葉は明らかに違います。サタンには行ってしまえと命じたけれども、ペテロには私の後ろにいなさいと、つまり私に従いなさいと命じられました。ペテロに向けて語られた下がれという言葉は、4章の悪魔に対する引き下がれという言葉よりも、むしろこの後に続く24節の言葉、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいのついてきなさいという言葉の方と重なります。私の後ろに行きなさいというのと、私についてきなさいという言葉の方が重なります。イエス様を信じますと告白した後にも、なお悪魔と同じようなことを言ってしまい、神の邪魔をするような言葉を発してしまう私たちに、主は私の後についてきなさい、私に従いなさいと 変わらない招きの言葉を語ってくださって、御言葉と聖霊の助けの中に教会を神の教会として立て上げてくださる。私たちは教会を信じるということを言うときにこのことを思い起こします。この教会はイエス様の言葉によるとハデスの門に打ち勝つのです。ハデスの門とは死を指す言葉です。ハデスの門が開いて中から死の力が飛び出してくると私たちはこれを防ぐことも逃れることもできません。イエス様は生ける神の御子キリスト救い主として進む苦しみの道を語られました。私は多くの苦しみを受け殺されると、これから死に向かっていくのだと語られると同時にその向こうにある復活についても語られました。三日目によみがえらなければならないと。私は死を打ち破らなければならない。教会はこの主イエスキリストの死と復活を信じます。実際に一人の人が死ぬということが起こっても私たちは死に打ちひしがれるのではなくて命を確信して歌うことができます。そして主イエス様はペテロに天の御国の鍵をあげますともおっしゃいました。教会は天の御国の鍵を持っています。イエス様がくださった鍵です。私たちが誰かに鍵をあげるとしたらよっぽど信頼している人にしかあげません。主イエス様から鍵を与えられるということは特別な権威を与えられて、その権威を用いて果たすべき使命があるということです。そのことを天においてつないだり解いたりと書いています。この天においてつないだり解いたりすることについてマタイの18章でさらに詳しく書かれています。このことを詳しくは見ませんけれども、それは18章はもしあなたの兄弟が罪を犯したならと罪との関連で書かれています。それは天の御国の鍵を開けて一人の人を天または神そして天の命につなぐか、もしくは天の命から切り離してしまうような力です。とても大きな力です。その力は人を天から締め出すために与えられているのではありません。天の国に招き入れるために与えられているのです。復活の主イエス様が天に昇られた後の教会時代の使徒パウロはその晩年に自分が捕らえられて苦しみを受ける予感を感じながら、もう二度と戻ることはないだろうと自分の死さえも予感しながら、自分が一番長く滞在したエペソの教会の長老たちを呼び寄せて教会に対する遺言のような言葉を語りました。そこでパウロは、私が出発した後凶暴な狼が教会に入り込んで群れを荒らし回るだろう、それだけではない、あなた方自身の中からも曲がったことを語って教会を混乱させる者が出てくるだろうと言われました。それこそイエス様への信仰告白をしたにもかかわらずという罪深さと弱さが教会に起こってくるだろうと確信を持って語りながらも、同時に一方でこう言うんです。アウトラインの裏面の一番下に載せてあります。使徒の働き20章32節の言葉です。ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。エペソ教会の長老たちに自信を持ってしっかりやりなさいというのではない、 あなた方自身の中からも曲がった教えを語る者が出るんだと警告を発しながら、だから自分よりも神の霊の働きと神の御言葉の力に対する信頼を失わないでいなさい。私は神の恵みの御言葉にあなた方を委ねます。あなた方自身を御言葉によって何度でも立て上げなさいと言っているんです。御言葉こそ信頼できるからと。そして自分が立て直されるその御言葉で教会の仲間たちを養い立て直してあげるんですよと言っているんです。あなた方を神に委ねますということができる。またこれを聞く者は自分自身を神に委ねることができる。これが教会を信じるということです。私たちが今朝この場所に一つになって集まっているのは、ただお一人の神を信じているからです。それ以外に私たちがここに一つになって集まる理由はありません。罪と死と戦い勝利して人々を天と神に、そして神の命につなげる力ある教会の歩みは世の終わりまで絶えることなく続きます。主イエスキリストが再び来られて教会が永遠の神の国につながる日まで、教会は神の教会として生き続けます。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。主よ、あなたは私たちが主イエスキリストを信じ洗礼を受けるその時、私たちをキリストの体教会につないでくださいました。私たちは教会で教会生活を過ごす中で、ある時には争いに巻き込まれることもあります。難しい問題が起こって心を痛め迷い悩むこともあったでしょう。そのような中で教会とは何であるのかと見失うような思いになったことがあるかもしれません。事実、私たちはどこか教会を人のものと考え、自分の思うようにしたいと思う時も確かにあります。主イエス様、今朝私たちはこの聖書の言葉を通して、教会がどのようにして生まれたのか、神の方から私たちに呼びかけ、恵みの中に、イエス様、あなたは生きておられる神の御子です、あなたは私を救ってくださるお方ですという告白を与えてくださり、そしてその告白の上に、あなたがあなたの方から教会を立て上げてくださった、そして今もこの教会をあなたの霊と御言葉によって立て上げ続け、守り続け、そしてここに次々と新しい神の民を加えてくださっている、その恵みを思い起こし感謝を捧げます。この教会の豊かさは、教会を立て上げてくださる主イエス様のうちにあります。教会の命は神よ、あなたのうちにあります。私たちは教会で生きるものでもあります。その時に命は神にあるということ、立て上げてくださるのはあなただということ、いつも思い起こし、あなたの恵みとあなたの愛に立ち返り、重荷を下ろし安心して歩んでいくことができますよう、私たち皆を祝福してください。 この豊かなキリストの体、神の教会、私たちを通してあなたが生きておられることを豊かに表してください。この世を生きる人々に生ける神がおられるので、この世界には希望があるということを明らかにしてください。死で終わりだと思っている人々に、そうではない、神と共にあるときにそこにも命があるということをこの教会を通して表してください。主イエス様、この豊かな恵みを心から感謝して、この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。では皆さんも続けてお祈りをお捧げください。